Hello there, and welcome to the exciting world of HIP. This is a new departure in language instruction for English-speaking people who want to talk to and be understood by jazz musicians, hipsters, beatniks, juvenile delinquents, and the criminal fringe.
Bonjour madame, bonjour monsieur. Nous allons, grâce à ce disque créé spécialement pour vous, essayer de tirer ensemble le maximum de qualité sonore de votre chaîne Haute Fidélité.
Sit back, relax, and close your eyes.
ラジオスタジオ75スモールサークルオフェンスの東力と佐々木
です。
この収録のちょっと前まで雨風がすごくてですね、
今も降ってるよ、
今も降ってるけど、さっきは風が、
うん、すごかったね。
そうね、
春の嵐ね、風がすごい、雨もすごくて、
晴れてたんだけどね。
そうだよ、
昨日まではね。
そうなんだよね、
まあ予報でも今日は雨だっていうの、分かってた
んだね。その地震がちょっと怖かった。
地震怖かったですね。
なんか前回の収録の時も地震
だった。
高だったね。2019年に、多摩川が氾濫しそうな、まあ結構氾濫したんだね。あれ台風だったんだよね。だからもう夜中からすごい降り始めてて。なんていうの、むちゃくちゃ降るんじゃなくて静かにずっと降ってるのが心に残ってて、それがちょっとやっぱりざわざわっと降るよね。
そうですね、雨風のために音がすごくて、
そうね、
この収録をするのも別に防音室でやってるわけ
そのところでやってるんだけど、
まあ外も
ガタガタ言ってるからね。
結構入
って
このラジオでもね、あの車の音とか
するしね、ブーンと、
鐘の音とか、
あの12時、6時、7時は鐘が鳴るけど、
という感じでお送りします。ラジオスタジオ75始まります。スタジオ75 A Day With から4、 タジオ75で4聞いていただきました。
はい、
3月の頭の金曜日に、
はい、
スタジオ75の新しいビートテープシリーズになるかどうかわからないんですけども、
は
い、
なんでなるんだ
なる、うん、A Day With、
はい、
をリリースしました。
そうです。
じゃあ7月の第1金曜日には A Day With 2とか、
うん、あるかもね
まあね、あのバンドキャンプのバンドキャンプフライデーというキャンペーンというかな。
そうね、
まあ、その
バンドキャンプ自身はそのこのなんかパンデミック以前もあの似たような、
うんうんうん、
あのまあ、アーティスト支援を
サ ポ,、ね、
サポート支援を、まあ、その手数料を全て放棄するっていうね、うんうん、パンデミック下になって、
はい、
2ヶ月に1回かなバンドキャンプが
やっていて、1月に1回ですね
今。あ、そっかそっか、うん、1月に1回やっていて、
去年はね、
うん、
あのシャムロックシリーズを2ヶ月に1回リリースして、
う
んうん、でまあ今年に入ってやってなくて、
うん、
バンドキャンプフライデーのタイミングリリース、
う
ん
う
ん
う
ん、で、まあ、1月2月なくて3月からなんかやっぱりこう背中を押されるじゃないですか
ね、バンドキャンプがやるよってメールが来て、うん、まあ、なんかこうどうするどうするって感じだし、
うん、そうですね。
でまあほら海外とか、
うん、
もう今は案外ね日本でもバンドキャンプ、うん、まあ、もう盛り上がってきたからなんだけど、うん、最初はね私たちやってる頃は
そうね、
うん、なかなか難しかったんだけど、
うん、でまあそのね、まあ僕らスモーサークルフレンズスタジオセプティファイブはフリーだから、フリーというか、
うんうん、
まあ、自分たちで考えて、
うん、
自分たちで、リリースのタイミングも考えて、
うんうんうん、
なのでこの人からこうつつかれることがないわけですか、スケジュール的に、
うんうん、
だからこういうちょっとでもね、別に強制はされてないけどなんとなくそのそういうキャンペーンがあると、
うん、
じゃあなんか出してみようかっていう気持ちになるから、
うん
うん、まあ、それが一番その大事かな、大事というかその 100% 還元とのポイントとかよりも、
うんうんうん、精神的な、ね、
そうね、その後押しっていうか背中を押してくれる感じが、
うんうんうん、
スタジオ75の A Day With はこれは、まあ、この場合は先に音作って、
うん、
まあ、これでパッケージしましょうっていうのを決めて、
うんうん
うん、出来上がって、
うん、
曲ミックスダウンマスタリングして出来上がって、うんうんうん、でタイトルをつけようってなって、
うん、
そこでまあね、この1日の、
うん、
まあ、比較的我々の1日の
まあ、まあもうほぼ我々の一日の、うん、ただまあみんなにも当てはまる人はいるだろうなっていう感じなんだけど、まあ、ずっと聞いててっていうか、まあ、作っている制作過程も含めて、
うん、
あの朝から夜までをなんとなくイメージした、うんうんうん、
で、まあ、タイトルをつけていって、うんうん、そのタイトルから、
うん、
その何ですかね、パズル的に曲と組み合わせていく、
うん、
作業も したりして、
うん、
まあ、最終的にこうピタリと合うような、
うん、
な感じになったかなとか、
うんうんうん
うん、
なんかさ、あのまあ後々なんだけど、それは24クリにすればよかったなっていうか、うん、曲数をね、うん、一瞬思ったんだけど、
うん、
いやそれはね、
まあ、寝てる時間がねどういうタイトルを作ればいい
か本当だね、
うん、
でもまああの曲のタイトルを聞いてもらうと、
うん、
まあ私たちの制作も含めて、
うん、
朝起きて何をやってどうしているかっていうのが分かるような、
う
まあ、1日のサウンドトラック。
そう考えるとあと1つ2つぐらいシリーズ続かないと。なのでね、4月の頭の金曜日、おそらく A Day With パート2がリリースされます。
はい、
バンドキャンプは、スマホのアプリもあるし、
普通に、まあ、サファリとかそういうブラウザでも見れる、
見れるので、scof75.bandcamp.com。 この収録をしている日は3月21日、日曜日です。
はい、
でその昨日になるんですけど、3月20日、土曜日、祝日の日にですね、僕はあの渋谷のバーミュージックに行ってきました。
久しぶりに、
久しぶり、まずね、去年の10月かな、に、だよな、あのバーミュージックとそれこそ
音
に行ったのね。
ナシムト君
のクーデターの日ね、それ以来まず電車乗るのが、で渋谷行くの、久しぶりで、バーミュージック行って、3時から行ってるから今土日は、
ね、し、あの本当にね、バーミュージックの光が入る、あのお昼間の時間大好きなんだよね、いつもなんかイベントするとき、リハの時は結構明るい時間に入るからさ、気持ちいいなと。
そうね、で僕がバーミュージックの店内に入ったのは3時20分だったかな、
ね、中村君も大変だとは思うんだけどさ、お酒飲めない私からしたらさ、お昼間はなんかカフェとしてこれから先も開けといてほしいよなとか思っちゃうんだけど、じゃあお前毎日行けよって話で、
そうね、
行けないわけだから、だからそれはそれでね、あれなんだけどね、で
まあその何にも考えずにね、ウイスキー炭酸で割ってくださいって言って。コーヒーを飲む時もあるんだけど、なんかなんだろう、なんかコーヒーは頭になくて、で、あそこハイボールとかメニューないから、まあ言ったら作ってくれるから、それで
ハイボール、
いわゆるソーダ割り、ウイスキーのソーダ割りってメニューにないから、
そうなの？
だからじゃあウイスキーあれで炭酸で割ってくださいと言ったら、もう飲むんですかみたいな言われて中村くん、あれ、あ、
中村くんからいいじゃん、
ね、だって、ね、
中村くん面白い、
営業してるだろうっていう
お前開けてるだろうみたいない
や別にね、その咎めるとかじゃなくて、
わかるわかる
ちょっとびっくり、
いや面白いよね、
あ、そうか、まだこんな時間だなと思いながら、
そうだね、でも大変、ずっと1ヶ月くらいはもうその時短営業で、早く1ヶ月って言わないんだ、
もう言わないよね、
ね、大変
で、まあもう少したら9時までになるのかな今度は、そのまあ1時間延びることによって、まあ、どのくらい変わるかっていう、飲食店一括りにできない話で、
そうだね、
ちょっとそれぞれ、
そうなんだよ、
あり方とか思惑とか、まあ、昨日ね中村くんに会いに行ったっていうのは理由がいくつかあって、まあ、ざっくり言えばちょっと節目が来たのでその報告とお伺いを立てに行った感じなんですけど、でもね、なんかね、僕自身のことなんだけど、さつきさん、毎日さつきさんとは喋ってるけど、さつきさん以外の人と、喋らないとね。あの面と向かって。
喋ってたら気持ち悪い。
喋らないじゃないですか。
でも
まあ ね、この先月先々月から話のこうズーム、
そうそうそう、ズームのみとかチャットとか、う
ん、やった方がいいんじゃないか。
マスモさん 何もされてないんですか、うん、あの前回のなんかこう懸案事項だった
何も結局、ね、
何誰も誘ってくれないズームのみ、
そういうわけじゃないけどまあまあまあそう進んでやらないとダメなんですよ。
そうだよ、
うんうん、なんだろう、めんどくさいのかな
分かる。
だからその中村くんとこう面と向かって喋、うん、ることに緊張しちゃって、うん、うまく言葉が出てこなくて、うん、ちょっと近々また行かなきゃなと、
うんうん、
思って
る。まあね、まあ、毎回のことながら、うん、あの中村くんと今日ちょっとなんかミーティングしようとか、なんか打ち合わせしようみたいなことで言っても、うん、さすがにやっぱあそこあのお店だからね。
まあね、
だからうん、話せる時と話せない時とあるから ね、うん、ね、こればっかりはね、なんとも早なんですけどね、
うん、いやだからね、知らず知らずにそういう喋る能力みたいなのもちょっと落ちてるかな。
それはあるかもね。うん、
確かに。そんなに前から得意な方ではないとは思ってるんだけど、
うん、
あの人と話したりうまく話を進めたりとか、言葉を探してる間に何喋っていいのか分からなくなるとか、
うん、あ、
よくあるんで、
うん、意外となって、それはでもみんな思考迷子になんない？なんかさ、うん、わーとか話してて、うん、わーとか、あのもうなんていうの、頭から出たものをそのままガンガンガンガン喋ってて、うん、あのなんて頭が追いつかなくなっちゃって、うん、なんかこう今一体私は何を喋ってたんだっけとか、うん、あの着地点がちゃんとあって話してるのに、うん、そのゴールを見失ったりとかさ、ね、するよね、うん、することあるよね。
でよくあるのはこう結構、うん、なんていうかね、熱く、まあ、ちょっと温度高めに喋ってて、うんうん、ガーッと喋ってるなって客観的に見てる自分がいて、
あ、分かる、
あでもそんなに自分は、うん、あの熱くなってないなっていう芯の部分では、
うん、
っていうことに気づいて、うん、途中でやめたくなるっていう
分かる、なんか素になっちゃうとか、うん、なんかスンってなっちゃったりすることあるよね。
途中でなんか飽きちゃったりとか、
あ、もうそれも
自分が話してる内容に
あるよね、
あるんですよね。
だからね、こうよどみなく話し続けられる人とか、まあ、それはもう絶対になんかこう思考っていうか頭がこう本当にすっきりしているんだろうなっていうのが
整理されてね、
なんか羨ましいなと思うんだけど、
うん、
まあ、全員にそういう人たち全員に聞いたことがあるわけではないけど、とある人に、うん、なんかすごいですよねって、よく本当にそんなになんか話ができますねっていうことを聞いたことがあるんだけど、
うん、
でその人は実は今までこう今までいろんな話をしてきたことを、うん、要はこうアーカイブとして貯めていて、例えば何とかが何とかになって何とかになりますよねっていう、例えばこの3つの組み合わせがあるとして、うん、その3つがどこかにこう箱に入っていてさ、うん、それをこう選んでるだけなんですよね、何も思考してないんですよ、うん、って言ったのが青野さんなんだよ、うん
ここ最近ずっとあの片付けを私やってまして、はい、
うん、
まあ結構そうだな1年間ぐらい、まあ、ほってたんですよ、うん、僕自身、
うん、
部屋のことね、
うん
うん、でもちょっとやんなきゃなっていうことで、
うん、
やり始めて、
うん、
もういらないものは、うん、ちょっとどっかへやっちゃおうということで、
うん、
でそうするとそのこれがいるこれがいらないみたいなもの、
うん、
で自分との問答みたいになってきて、うん、これずっと持ってるけど
ここにあるけど本当にいるのかみたいな、うん、
ていうのをね、なんかこう自分との会話をしてるっていう感じ、
うん、
それがね大変です結構それも行ったり来たりするんで、うん、気持ちが、
うん、
僕ら以外の人もこれ価値があるよね、まあレコードとか例えば、
うんうんうん、
とか思えるものであれば、うん、もっと判断はしやすいんですよ。これまあいらないやっていう、
うんうんうんうん、
自分たちでしか、
うん、
それに対して思い入れがないものをどうするかっていう、
うんうんうん、判断基準ってことね。
そう、
うんうん、
VHS のテープとかさもう VHS のデッキなんてないのにそれを持ってて、これ他の人が見ても、
うん、
まあまあね、熱心なファンとかなら、
うんうん、
まあまあこれ言っちゃうと VHS であるのは昔のライブ映像、
うん、ああそうそうそう、いやでもまあもっと言えばそれしかないんだよね。
まあそれしか残してない、
それしかない、もう、ね、もうほぼ、うん、まあ、デバイスを含め、
うん、
まあもう全部大体もう昔のやつっていうのはないんだけど、
うん
うん、基本アーカイブは本当に私たちあんま貯めてないっていうか、
うん、
まあ、たまたまあったからアーカイブになっちゃったっていうのはあるんだけど、
うんうん、
だけどそれはもうたまたまそうこうざっくり残ってたんだよね、うん、VHS のね、
うんうん、
と残ってると残ってるで、ある程度残ってるから、
うん
うん、どうするっていうことになるよね。
そう
なん
です
ね、うんうん、
まあ結局最終的な結論はその VHS は撮ってるんだけど、
うん、多少7号改造計画を多少決めてからは、
うん、
毎日毎日一個でも物を動かすっていうことをやっていて、うん、まあそうするとこう、まあこれ後でいいやとか、
うん、
そういうものとか、え、こんなとこにあったのとか、
うん、
そういうものがなんかこういろいろ発掘されて、うん、その行き場に困る、
うん、
で今まではまあいいかって言ってまた押し込めちゃうっていうことがあったものを、
うん、
まあもう今回は全部引っ張り出しているの で、うんうん、でたまになんかねツイッターとかインスタグラムとかこんな写真あったとかさ、
うん、
そういうのを出してるけど実はもっといっぱいあるんだけど、
う
ん、
どうなんだろうね。だからその5年に1回こんなものあったで、
うん、
見てるものって、
うん、
写真とかって、
うん、
自分しかもしくは僕らしか、
うん、
何とも思わない写真だったり、うんうんうんうん、個人的なものだったりするものって、
うんうん、
それでも撮っとくべきかね
それはそうね、もうそれはもう自問自答でしか、しかもまあまあ毎回言うようだけど10年見てなかったり、
うん、
まあ、5年でもいいや見てなかったら、うん、もう見てないもんね、見てなかったんだよ、
うん、
だから探してもいないし、
うん、
で必要ないよね、
うん、
どう考えても、うん、本当に
自分しかその存在価値がない、
うんうん、
自分がいなければ意味がない、うんうん、例えば、うんうん、もっと言えば今すんごい悩んでるのは、
うん、
ノート、
あ、そう、
今までの歌詞を書いてたノートを捨てるかどうかで、
うん、
そのノートって誰にも見せないし、
うん、
どうしようかなとは今思ってて、
うんうん、やっぱそういう個人的なものっていうのは、うん、それもきっとみんなあるよね、
うん
うん、
あると思う、
うんうん、
まあ、なんかまあこうそういうのって今まで撮ってたっていうことは、
うん、
なんか撮っとこうと思った意思が働いてるわけで、
うんうんうんうん、
でそれもなんとなくわかるけど、
うん、
なんかそのそれを撮っといてる自分のいやらしさとかなんかこう
自我みたいな、
うん、なんかそこになんか意味を持たせてる感じとか、それならもう捨てちゃえばいい
ね。そうだね。やっぱなんかね、なんていうの、掃除っていうか片付けに意外と向き合うと、
うん、
結果自分に向き合うことになるん
だ
よね。
そ
う
そ
う
そ
う、
だから、それをずっとしてる感じ。
うんうんうんうん。わかる。わかります。はい。
毎回毎回ラジオでネットフリックスの話をしてるけどいやー見るようになったよね。
そうね、昔は、うん、あの東さん全然映画見られなくて、うん、
ドラマシリーズも結構引き続きいろいろ見てるんですよ。
最近なんか日記で書いてらっしゃいましたね、うん、
でまあ大変なことになってるんですよ。
大変なことっていうかいろいろいろいろ手をつけすぎちゃって、うん、終わんないってやつなんじゃない。
終わらないんですよね。今見てるのは、うん、ペーパーハウスっていう、うんうんうん、ネットフリックスのスペインのドラマなんですけど、
知ってます。
知ってます。
はい知ってます、
まあ、強盗するってやつなんですけど、
はい、強盗
みんなで強盗なのが、うん、まあまあでシリーズ2まで来て、
うん、
そうするともう疲れてるわけですよ。
疲れてるっていうか飽きちゃったんじゃない。
そう飽きちゃって飽きちゃって
飽きるよね東さん。
そうするともう
おもろい、
まあ最初はスキップ、うん、スキップで
もうスキップ機能ダメよね。
まあなんか大事そうだなっていうところだけそのまま見てて、
ね、もう斜め読み的な。
でそのうち倍速、うん、
やばい、ね、
倍速生活に入りました。
倍じゃないよね。あ
1.5 倍か
1.5 倍、うんうん、
でまあなんとか、うん、終わったんですよ、
うん、
で終わってまあ綺麗にこのお話は終わったんですよ。
ひどいな、なんとかって
でペーパーハウス、うん、でどうやらシーズン2でペーパーハウス自体も綺麗に終わったけれども、うん、人気がありすぎて、
うん、
ネットフリックス社から続編を求められて作ったシリーズ3、うん、シリーズ4
よくありますね。あるあるです。
でそれは無理だろうと思ってたの。キーパーソンみたいな人も死んでるし、
うん、そういうのもあるあるだね。
でなんかまあ結構まあなんていうんですかね、綺麗に物語が本当に、
うんうん、
完結してるから、
うんうん、
で無理だろうと思ってシーズンしてみたら、
うん、
まあうまいこと
そりゃそうだよ、ね、
スタートして
そうだよ、うん、
スタートして、
うん、
で死んだ人も、うん、その大事な要素で登場してくるわけですよ、
うんうん、まあ映画ってもうそんなことですよね。
でもねもう無理もうねもういいや、最後まで行かなくていいやと思ってもうやめました。
そうなんですね、うん、
一昨日ぐらいにあのモーターンの、
はい、
なんだっけなんとかかんとかモーターンを見まして
もうタイトルすら忘れたあれ面白いね。
面白かった。ちゃんとまとまってんなっていうか
ひどい、なめになって言われるひどい
よくできてた
怖い、
うん、よくできてたな。
そうなんです、
まあ、なんだろう、モータウンとかって知ってるけど、まあ、出てくる曲出てくる曲聞いたことあるし、
うんうんうん、
知ってるんだけど、
うん、
なんかそこにそういう世界みたいなものは知らなかったから、
うん、
ざっくりとでしか知らなかったから、
うん、
面白かったね、
うんうん、
でもモータウンでも1965年ぐらいで、
うん、
あ意外とそんなもんなんだなっていうか、もまあそのいわゆるポップミュージック、
うんうん、
とリズム&ブルースとか、うん、そこら辺が、
うんうん、
まだ50年60年ぐらいの存在なんだな、うん、音楽いわゆるポップミュージック、うん、そういうのも含めジャズも含めて、
うん、
ブルースリズム&ブルース、
うんうん
ヒップホップまで、うん、までの歴史って、
うん、
ものすごく短いよね。
そうね、うん、あなんか、うん、あのすごい古いのかなと思ってもそんなに別に古くない。
最近、
うん、すごい最近、うん、
なんだもんね、うん、だから100年後200年後とかだと、
うん、
多分そこら辺の音楽一塊にされる、
あそうだ、ね、
語られる
そうだ、ね、
ことになったり
する
のかなっていう
よね、
うん、
きっと昔、まあ、例えばさそのバロックとかさ、
うん、
もうすごい昔行ってもその当時の人たちは、
うん、
いやそれ全然俺たちと一緒じゃないしって、
うん、
あったかもしれないけどね、
うんうんうん、細かくねその中で、
うんうんうん、でも まあ、実際さ、その絵画にしても何にしても何とか派何とか派ってあるくらいで、うん、その派閥の中でももっとこう繊細にあるっていう話も聞くから、うん、
よろしくお願いします。あ、ここ座るんですね。はい。あ、1週間前くらいから左下の奥歯が痛むようになって、僕も初めてのことだから、あ、口開けますね。あ、そうですよ、驚きますよね。あの、皆さんと違ってて2段になってるんですよね、下の歯が。で、上の歯は3段。まあ、これが僕にとっては普通なんですけれど、で、痛むのはこの前の段の方で、え？下が邪魔？あ、これ皆さんが言うところの下じゃなくてですね、なんて言うのかな、触手みたいなものなんです、皆さんが言うところので、これ1メートルくらい伸びるんです。普段は丸めてこうやって口の中に入れてるんですけれど、はぁ、ごめんなさい。で、いわゆる皆さんが言うところの下はですね、もっと奥の方にひっそりとあるんですけど、あ、はぁ、なんだかわかりづらいですよね。わかりました、これが下ということにしましょう。邪魔なんですね。じゃあ、こうして、こうして、ここにしまっておきます。はい。は？あれ？イライラ説明してたら痛みがどっかへ行っちゃった。あ、なんだかもうめんどくさいので帰ります。大丈夫です。すいませんでした。曲の紹介します。スモールサークルフレンズで暮らしの手帳どうぞ。なんか甘いもの食べたい。
ナイトライフテンション上げたまま眠れず眠らず迎えた朝、静かな街のノイズ、生活の息遣い、意味深い前振り、鳥のさえずり、時代の行方問うても答えずに一日を始めようと決めたのなら、フレッシュエア求め開けた窓から飛び込んできた紙飛行機、それはまさに君からの頼り、風に運ばれてきたメッセージ、言葉を必要としないエッセイ、時間のフロー乗っかってスロー、波乗りこなしぶらり海の向こう、黙々の雲黙々とかたどる君の横顔、輪郭をたどる、気にかけてくれてありがとう、とりあえずの今日と明日をやり過ごすだけの楽観した前向き気分、持ち合わせ若干前のめりで暮らす day by day、 屋上から仰ぐ空は快晴、夢のような現実の情景、見渡す街の様子は OK OK。
浮かぶ揺れる儚くはなし、日々を営み、ひとりたたずみ、耳を澄ます、街の静けさともの、
そう確かに時の平行感覚ずれてるみたいだ、脳内散策、閉じていく感情にキックパンチ、今一度力込めクランチ、カビ埃まみれたレコード、ターンテーブルから MP にコード、直に差し込んでサンプラー越しに遠く離れた音を知る、時に切り取り時に並べ、繰り返し続けるループの調べ、三つばかしのシンセサイザー、ミキサー、リバーブ、ディレイ、リズムマシンにスピーカー、伴奏庫だらけの MacBook、 そしてマイク、そしてマイノートブック、他に何を望む、そう、それだけあれば OK、 風に言葉吐き続け、 OK、 日々の波にかき消され、 OK、 何も手元に残らない、 That's OK ただ自由になれれば OK 風に言葉吐き続け OK 日々の波にかき消され OK 何も手元に残らず OK ただ自由になれれば
浮かぶ揺れる儚く悲しい流れに任せ
マインドデザインで Hope You Are Doing Better 聴いていただきました。
はい、
はい、アルバムが出るもんね。
ね、
うん、
とってもいいですね。
ビデオがね、
自分で作ったっていう、編集して、う
ん、自分で、まあ編集なんだけど、とにかく監督して、
うん、いいね。
でパンダをやってるの、パンダ役をやってるのが、
うん、
あのビートメーカーの、
うんうん、
アーリ
ー、うん、
アーリーでいいのかな、
うん、
アーリーがやってて、
うん、かわいいよね。
背高いなと思ったらやっぱり、うん、
Todo dia, hora triste do jantar. Só um copo, só um prato e ao lado um só talher. Tudo é um em seu pequeno.
毎朝何かしら果物を食べてるんですけれども、
はい、
一月ぐらい、
はい、
あの因島の、
はい、村上家の
村上さんの
村上さんの三河みかんさんの、
うん、
村上三河みかんさん家の、
うん、
あのみかんセット、柑橘セット、
柑橘セットでいいのかな、
まあ、とにかくね、いろんな、
そうね、
知らない品種もありましたね、
うん、だからみかん、僕が分かる認識してるのはみかんと、
うん、
オレンジ、八朔、うん、メープル、
うん、
ボンタン、
うん、
という名前以外にもいっぱいあるのね、
うん、もちろんね、いっぱいありますよ、うん、品種
で、いろんな、
うん、
でいろんなね、
うん、
種類を食べて、
うん、
こんなに違うんだっていうの
ね、味が違う。で、あの、ま、バナナも匂わないことはないんだけど、もちろんリンゴも匂うんだけど、やっぱりみかんってもう剥く作業のとこから
な、香りね、
もうアロマ漂うよね、
うん、
もうなんかいい感じって、
うん、
うん、そう、あれはすごい。だからあの手でちょっとこれ剥きづらいかなっていうのもわざとちまちま皮を剥いて房に一個一個をするんだけど、
うん、
毎年デコポン、
うん、
デコポンセットとみかん、そのいろいろみかんセットがあって、
うんう
ん、デコポンセット2年に続いたので、
うん、
今回はあのそうい う柑橘セットにして、
うん、
レモンとか。
因島はね、因島というか、まあ、尾道ね、
うん、尾道ね、行きたいですね、
行きたいですね、
ほんと、
うん、
まあもう尾道と言わずなんだけど、
うん、
うん、
そうね、因島結局行ってないよね、
行ってないですね、
渡ってないよね、
渡ってないですね、
うん、次は因島に行ってみたいね、
うん、
noite a vandar, noite a vandar, noite a vandar.
久しく会ってない人、
うんうん、
松尾くんとかも20年ぐらい会ってない、まあレコーディ
ングでもグルービンに行った時ぐらいかな、
うん、
15年とか
で今僕松尾くんって言ってるけど、うん、当時、うん、そのまあ五郎くんは五郎くんって言ってたような気がするし、
松尾くんは松尾くんって言ってなかった、
言ってたか、言ってたかどうかが定かじゃない、
言ってた、言ってた、
じゃあ松尾くんでいい、
他に何て言う、
ん、
松尾さんじゃない、
松尾さん、まあでも確か同い年のはずだから、
そうなの、
松尾、まあでもな、
松尾
くんだったか
だったと思うよ、
そういう人いない、この久しぶりに会って
あれ
この人僕どういう風に話してたっけ、
呼んでたって話、あるよね、
20年ぶりとか、
うん、
でまあそのそれこそ二十歳ぐらいの時に会ってた時は、
うん
うん、まあ、こっちも若いから、
うん、
慣れ慣れしく接してたかもしれないが、うん、時が経ち久しぶりに会ってその時のテンションで喋っていいのか、
わかるわかる、
まあ大概あのデスマスになってんだけど、敬語になってんだけど、
まあ基本デスマスになっちゃうよね、うん、まあ、それがなんかこう、うん、なんか OK な感じもするかも、
じゃあ松尾くんは松尾くんって呼んでたんだね、
松尾くんだと思うよ、うんうん、
でもね、福岡で、まあ、蔦屋で音楽キュレーションっていう肩書きやってるのかな、
うん、なんかでもプロデューサーみたいな、うん、ディレクターみたいな、
うん、そうだね、五郎くんと一緒にバック演奏やったりとかしてるよね、
うん、コロ君、インスタントストロンのコロ君ね、うんうんうん、ストロンは全タイトル7インチ
LP じゃない
LP?
うん、多分違うもん、出るんだよね、
うん、もうワン、ツーと出てるみたい、
あ、まあ、もともと結構レコード出してたよね、
うんうんうんうん、それはもうね3人ともレコード好きだしね、うん、まあ音楽も好きだし、でスモールサークルも一曲参加しています、
そう、ね、あれがレコードになってないんだよね、
うんうんうんうん、
多分今回もならないと思うんだけど、
うん
うんうん、そのインスタントストロンのレコーディングの思い出をさつきさん書いてました、
ツイッターにね、うん、いやそうインスタントシトロンの話がツイッターで回ってたから、
うん、
だからまあ、すごい思い出したんだけど、でも、うん、まさに松尾くんがその、うん、サマーワインっていう曲をスモーサークルで参加したんだけど、
うん、
そのサマーワインは福岡のなんとかチャート、なんとかチャート、学生のチャート、
うん、CMJ
のチャートが始まる時、
うんうん、
に一番最初に1位になったっていうことをかっこいいだろうって言ってるのがなんかすごい面白くて、それで思い出して、そういえば福岡のね大堀にある NHK のスタジオで撮ったなと思って、むちゃくちゃ大きくてすごい綺麗だったなと思ったら、あれなんかほぼこけら落とし的な一番最初の録音だったみたいで、
いやすごかった
ね、
うん、まあオーケストラも入るような
ね、まあもうすごい大きいところで、うん、そこでなんか一番覚えてるのは、うん、その、まあ、マキシシングルだったと思うんだけど、うん、バンドネオンの奏者の人が、
うん、
バンドネオン奏者の人が来てて、
うん、
その人にともちゃんがものすごくなんかアレンジを言って、
うん、
もうすごい上手い人で、その録音が終わった後にたまたまなんかその人がこう腕鳴らしじゃないけど弾いてたらむちゃくちゃ上手くて、
うん、
でも撮ってる時は本当に大丈夫っていう感じだったのをすごい覚えてて、うん、全く弾けなくて、うん、でやっぱりなんていうのあるんだな、
あるんだろうね
っていうのをね、
体に入ってることと違うことを求められるとできないっていう、うんうん、
ね、
まあなんとなくわかるよね、
うん、だからね、まあでも 全く引き下がらなかったともちゃんを未だによく覚えてて、あれは見ててね、結構こう痺れるシーンでしたね。
覚えてますよ僕も。ちょうど僕らが行った時にやってましたから。
やってたよね。で若干ヒヤヒヤしながら、うん、こう上からブースから、うん、なんかスタジオの中ガラス越しに見てた、うん、
ちょっと待っててくださいって言われたから僕らはね、
うん、面白かったんだけどね、うん、なかなかそういう録音風景とかも見れないからさ、 それでその話を、うん、あのツイッターに書いたら、うん、松尾がまたなんかあの、うんうん、返信してきてて、そのマンドネオン奏者の人はあのともちゃんのお母さんの知り合いだったっていう、うん、
書いてたね、
うん、っていうのがおかしかった、
うん、あそうだったんだ
ね、うん、ぜひどうだろう、どこで聴けるんだ、
どこで聴けるんだ、
サブスクに上がってるのか、
サマーワイン
ね、えもしスモーサークルフレンズ、インスタントシトロン、サマーワインでググるとどっかで、
ね、iTunes ストアとかあるかな、
うんうん、聞いてみてください、
聞いてみてください、
はい。
そろそろおしまいの時間です、
はい、
3月になってもうだいぶ暖かいです、このままね、まあまあちょっと夜になったら肌寒いっていうのをありつつ、ストーブはまだ欠かせないんですけれども、うん、それでも、うんうん、このまま暖かくなりそうな気がしてハッピーです。
東さんの、まあ、毎日 の、 あのノートに、あと、まあ、あのブログに日記を更新されてますけど、うん、もう暑い寒いの話が多いので見て、
いやもう変わり映えしないね、
うん、
あの毎日 で
それが一番ですね、
うん、
はい、
でそのスモーサーコフェンズもね、新しいアルバムが
ついに
完成でもね、そうこれからまたいろいろ、
そうい
ろいろなんですよ、
いろいろですよ、いろいろだからみんなに相談するよ
そうね、
もうみんなで
そうね、
どうにかしよう、
うん、
他人事かい、
うん、そうね、
まだね、ここまでは、
うん、
ある意味難しくない、
まあね、
そうです、自分たちのことだし、
作品を作るのは、
うん、楽しいし
難しくない、確かに
その時間が多分何より幸せなんだけど、
うんうん、その悩んだとしても、
うんうん、
音楽作ってる、出来上がってるっていうモチベーションがあるからいいんだけど、
うんうんうん、
それをどう、発表するかっていうのが、
ね、そう、
うん、
そうそうなんです、そこまでアイデア求む、
そうですね、そこまで考えてなかったみたいなこともいっぱいあるからね作ったはいいけど、
うん、
これどう聞かせるっていう、
ね、
うん、という感じで1時間お送りしました、ラジオスタジオ75スモールサークルフレンズの東力と
佐々木でした、
また来月。